皆さんこんにちは、小賀野です。勉強会集客を成功されている3名の先生から、もうその成功のコツや秘訣を完全に暴露していただこうということで、対談を企画させていただきました。それでは3名の先生、皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
まずはですね、お一人ずつ簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。それでは伊藤先生からお願いいたします。
はい、栃木県で一人で整体院をやっています伊藤と申します。今はですね、この勉強会集客法を学んで、それを今逆に伝える立場、勉強会集客法のコンサルタントもさせていただいています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では続いて吉本先生、お願いいたします。
はい、兵庫県の豊岡市で、一人治療院をしています、吉本と言います。現在はこの勉強会集客法を活用しながら、いろいろなことにチャレンジしていますので、今日はそれをお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、吉本先生ありがとうございます。それでは3人目、山田先生お願いいたします。
はい、はじめまして、東京で、ボルダリングやスポーツクライミングの愛好者のための、専門の整体院をやっております山田と申します。勉強会集客法1年半前に始めて、ずっと続いて集客に使わせていただいています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日なぜこの3名の先生にお越しいただいているのかというと、勉強会をやっていく上でハードルとなりやすいのは継続するというところなんですね。ここをうまくクリアして、さらに実はその上のレベル、自動化というところまで実現されているというのが、今日お越しいただいている3名の先生なんですね。1回やったんだけどとか、2回ぐらいまだやったんだけどという方も多いですから、ぜひこの音声で勉強会を継続するというところのコツを掴んでいただきたいと思っています。それでは早速お一人ずつ状況を聞いていきたいと思うのですけれども、まずは伊藤先生、なぜ勉強会集客法を実施されることになったんでしょうか。その最初になったきっかけとか、そういう状況とかっていうのを聞かせていただけますでしょうか。
はい、私がこの最初に勉強会集客法を始めたきっかけなんですが、新規の患者さんの数が月によってですね、ばらつきがあったというのがちょっと悩んでいたところがあります。チラシをまいても反応のある月もあれば、全然全く反応のない月もありまして、またホームページの反応もだんだんこうアクセス数が落ちてきたというところがあって、なんとか新しい集客法はないかなという探していたところに、平さんのコンサルを受けてたこともありまして、平さんの方から工務店の業界でも10年以上その集客法で使っているこの勉強会集客法というのがあるんだけど、伊藤さんも使ってみるっていう、軽いノリでなんか最初教えていただいて、そこがきっかけで勉強会集客法を始めたということがあります。
ありがとうございます。そういうきっかけだったんですね。確かに最近ホームページとかチラシの反応がこうどんどん落ちているっていうのは、いろんな方から聞いているっていう状況もありますので、やはり、その辺で新しい集客法を必要とされたというところですよね。では吉本先生の場合はいかがでしょうか。勉強会集客法を導入する時のきっかけですとか、その時の状況っていうのはどんな感じでしたか。
はい、僕がその勉強会集客法を実施することにしたのはですね、今まではそのフリーペーパーとチラシで、ちょっとずつですけど、集客はできていたんですけど、どうしてもそれでもなんか知らない人っていうのはやっぱり多くいたわけなんですね。なのでちょっともっと認知度上げたいなって思ったのがきっかけだったんですが、さらに中にその整体に行ったことがないという人も結構いらっしゃるということが分かったので、だったら体験してもらうのが一番早い、整体ってのはどうなのかなっていうのを体験してもらうのが早いかなと思ったので、まずは独自で体操教室っていうのを開催していったんですね。 でも全く来てくれないっていう時もありましたし、だいたい来ても平均3人ぐらいっていうのがこう限界だったと思います。 でその時にですね、Facebook で伊藤先生がこう勉強会やってるっていうのを知ったので、その勉強会の集客法のセミナーが大阪であるっていうのを聞きつけてですね、そこで参加してみたっていうのがその導入のきっかけになっています。
はい、吉本先生ありがとうございます。すごいですね、 SNS つながりで情報を見つけてそこからセミナーまで来られるっていうのはなかなかすごい、まあ、SNS もちょっとバカにできないなと改めて思いましたけれども、では、山田先生ですね、勉強会集客法を、まあ、導入するきっかけあるいは出会いとかその時の状況っていうのはどういう形だったんでしょうか。
はい、私の場合は、まあ、開業を一人でしたもののなかなかこう新規の患者さんが増えなかったんですね。でまあ、生活はできるけどこのままじゃちょっと続かないんじゃないかなって悩んでたところで、まあ、そこで伊藤先生、今日この対談に参加されている伊藤先生に、まあ、コンサルを受けさせていただいた機会があったんですね。でその時に、勉強会集客法っていうのをやってみたらっていうことで言われて始めたのがきっかけです。はい、以上です。
はい、山田先生ありがとうございます。ということで皆様聞いていただいたらお分かりいただける通り、この成功されているという3名の先生も最初はやはり何か新しい方法はないかと、もう今の状況を打開したいということで勉強会集客法を導入されたというのが分かると思うんですよね。ですからやっぱりこう最初から成功されてたということじゃなくて、勉強会集客を使って状況を打開していったという形ですね。まあ、そのきっかけとなるのはやはり勉強会集客法を継続して、まあ、活かして使ってきたことによって、まあ、状況を変えていただいたということなんですけれども、やはりその勉強会集客を継続するためのポイント、やっぱりどうしても1回とか、まあ、ちょっとやって離れていってしまう方が多い中で、どうしてその継続できたのかというポイントを、これもまたお一人ずつ聞いていきたいと思うんですけれども、伊藤先生からお聞きしたいと思います。継続するポイント、勉強会をこう続けていくポイントっていうのはどこにあるんでしょうか。
はい、継続するポイントはですね、まず私の場合は正直なところ、まあ、平さんがやってみたらって教えていただいた手前、やらなきゃいけないという状況がありまして、結果を出して報告したいっていうのが最初の継続が続いたきっかけになっています。で、実際に続けていったところ、最初は大変だったんですが、やればやるほどどんどんこう楽といいますか、それこそコピペするような感じで、講演もすぐ取れますしっていうところになってて、でだんだんこうやっていく中でそれ自体がこう面白くなって結果も出てくるんで、これ続けなきゃいけないっていうところが続いたきっかけになっています。
なるほど、やっぱりそうやってこうなんでしょうね、モチベーションを維持してくれる誰かがいるっていうのはやっぱり大きいんですね。やっぱりこう続けていくと、まあ、分かることとかメリットみたいなものが出てくると思うんですけれども、継続するやっぱりメリットっていうのはどういったところが一番大きいんでしょうか。
継続することによっていろんなその参加してくれた方のアンケートだったり、またいろんな言葉をいただくことによって、実際どういうことを皆さん求めてるのだろうとか、実際何がこう今トレンドといいますか流行ってるのかっていうところがだんだん分かるようになってきました。続けていく上でメリットとしては本当にこれは大きいかと思うんですが、どんどんどんどんこう認知してくれる、知ってくれる方が増えていったことによって LINE する数もどんどん増えていったっていうところが、やはりメリットとして最大大きなところだったと思います。
はい、伊藤先生ありがとうございます。やはりそうやって認知度が上がっていくっていうところはやっぱり最大のメリットですよね。勉強会集客法はまあ、そういうちょっと一般のやり方では手に入らない認知度の上がり方っていうのが一つのこう何でしょう、肝というか他にはない特徴になっていると思うので、まあそういったメリットっていうのはやはり大きいかなと私も思います。 それでは続いて吉本先生の場合は、やはりこう継続のポイントっていうのはどこにあるとお考えでしょうか。
はい、僕の場合のその継続のポイントなんですけど、そもそも勉強会集客を始めたのが、28年の10月ですから、去年の秋ってことになるんですけど、大阪でのその勉強会集客後のセミナーが終わるときにですね、終わるまでに必ずですね、帰ったらすぐにその会場をまず押さえてくださいっていうふうに、その当時講師の中で一人いらっしゃったその伊藤先生も今日いらっしゃいますけど、必ずその終わったらすぐに会場を押さえなさいよっていう話が出たんですね。なのでまず帰ってからすぐにその日程と会場を3回分ぐらい確か全部先に押さえたというふうに覚えています。でその後ですね、ただ日程と会場を押さえただけだと、なんていうんですかな、途中でやっぱりこうやる気が失せてしまったりとか、やっぱりキャンセルしようとかってなってしまうので、先に全部資料を作ってですね、どんどんどんどんこうどうしてもやらなきゃいけない状況というのを先に作っていったっていうところが大きかったかなっていうふうに思います。で一回終わるたびに勉強会が終わるとその Facebook にアップしていました。で写真とかもつけてですね、でそれにコメントとかいいねがこうどんどんつくと、またモチベーションがアップして、また次もやろう次もやろうっていう感じで、周りからの期待も高くなったので、続けていったっていう感じです。
吉本先生ありがとうございます。なるほど、 SNS に投稿することで、まあこれはある意味プッシュマンというか、その何か宣言をする場所というか、そういう形で SNS をモチベーションにこう変えていって、うん、ような感じなんでしょうか。
そうですね、僕の場合は当時、誰かに聞くということがなかったので、見てもらいたいとか、こんな活動やってるっていうことを知ってもらうのに、SNS を活用して、なんかこうもっとやってほしいとか、うちでもやってほしいみたいな感じの、コメントいただくのが嬉しくなってやってたって感じです。
なるほど、まあ、これ結構お聞きいただいている方にも参考になるかなと思うんですけれども、やっぱり自分のモチベーションとして SNS を使って、コメントが皆さんからのアクションがあるからモチベーションになるっていう部分と、実際それを見てうちでもやってほしいとかっていう、まあある意味広告というか告知の意味も含んでいるので、これはかなり一石二鳥な素晴らしい方法だったんじゃないかなと思いますので、皆さんがやられるときにもかなり参考になるんじゃないかと思います。そしてそうやって SNS をうまく使いながら継続した上で、やはりメリットっていうのはどういったところに感じられましたか。
そうですね、メリットっていうのはやっぱり継続することで直接そこから患者さんが来たっていう感じは少なかったんですけど、どこかにその整体行くとしたらどこがいいっていうことで、その参加者の方が紹介をしてくれるんですね。あ、だったら私はそこの先生知ってるっていうことで、参加者じゃない方からの、新規ラインが増えたのが一つと、あとはその勉強会開催の段取りっていうのがすごく上手になってきて、どんどんその準備が短くなっていったのと、実績がついていくから、その講演が次から次と取りやすくなっていったっていうのがすごく大きなメリットだったんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。やっぱりこう続けると続けてる人っていう実績ですよね。もう完全にこういうのをやってる人っていうのがもう認知されていくっていうのがあるので、そこは確かにすごいメリットですよね。どんどん楽になっていくし、やればやるほど、まあ、認知度というのもあるし、ある意味権威性がついてくるというか、そういう部分になってくるんじゃないかなと思います。吉本先生ありがとうございます。では続いて山田先生ですね。山田先生がこう継続、勉強会を継続開催するときのポイントと思う部分っていうのはどこになるんでしょうか。
はい、私の場合はとにかくそのお金をかけずにできる集客法が当時欲しかったんですね。なかなか売上も思ったほどではなかったので、なのでその伊藤先生にコンサルを受けたときも、まあお金をあまりかけないでできるようにした方がいいよと言われて、それでまあ治療院のスペースそのものを使って最初始めました。そんな感じだったので、まあ本当にコストがかからないで、まあ最初は数人でしたけども人は来てくれて、 あとはもうね、続けていくっていうのは、その、まあ、場所も自分のところでやってますから、日程さえ決めればできますし、まあ、気楽にできる感じで始められたっていうのが続いた理由だと思います。
はい、ありがとうございます。最初は寺院でこう数名から始められたということだったんですけれども、やっぱり最初は勉強会に参加されて、まあ、そこで LINE とか予約にはつながらなかったんでしょうか？
あ、そうですね。そこがちょっと説明不足でしたけど、つながってましたね。初めから、その勉強会の終わりに、こう、ちょっと個人的に相談がしたいんですけどっていう方がもうすでに現れて、その後、LINE につながったんですね。1回目から。それはすごくモチベーションになって、継続、これはした方がいいなっていう実感がありました。
ありがとうございます。ということは、吉本先生の場合みたいに、後で紹介につながるっていう場合もあるし、まあ、その場で予約につながる、LINE につながるっていうことも、まあ、ケースとしてはあるということで、まあ、それだとしても、いろいろなケースでこう継続できるっていうことなんですよね。それが結構、やっぱりこう継続していくと、いろんな形で成功の形が出てくるっていうのが結構、この勉強会集客法の特徴でもあるかなと思うんですけれども。ちなみに山田先生の場合は、そこからこう人数が増えて、寺院から、まあ、おそらく会場も変えたと思われるんですけれども、継続していくメリットっていうのはどこに感じられましたか？
そうですね、そこから先の流れで言いますと、だんだん人数が少しずつ増えていったんですね、参加者が。それでじゃあもう場所をちゃんと取ろうっていうことで、公民館を借りるようになりまして、そこから逆にもう、僕も Facebook を集客にもともと使ってましたので、そこでもう日程を告知してしまう、内容も決めてしまうということで、ある意味ちょっと自分を追い込む形に変わってきました。で、もう内容も日程も決まってるんで、それに向けて準備しなきゃいけないなということで毎月やっていくという流れができてきたんですね。で、それだけじゃなくて、まあ来てくれた方が毎回結構喜んでくれて、実際毎回毎回その新規客が増えてる実感も出てきてたので、自然と継続につながっていったっていう感じですね。
はい、山田先生ありがとうございます。やっぱりここでも SNS をうまく使うっていうのが結構キーポイントというか、意外とやっぱり今でも SNS をうまくこの勉強会集客ほど組み合わせるっていうのも一つのポイントかもしれませんよね。ただちょっと今思ったんですけど、伊藤先生の場合はあまりネットの集客は使われてなかったと伺ってますが、そのあたりちょっと伊藤先生補足いただいてもよろしいでしょうか？
はい、もう僕の場合は完全にネット使わない、オフラインというかオンラインではなくてオフラインだけでやはり集客してましたので、お二方と比べると SNS はほぼ使ってない。むしろやったっていうのを治療院のブログにちょっと載せたりとかは しましたけど、実際にそこでオンラインとか SNS を集客、その勉強会に参加してくれる人を募集にはあまり使えてなかったというところになります。
はい、ありがとうございます。ということなので、この勉強会集客法のまあすごいところというのは、オフラインが得意な人はオフラインで継続して続けていけばいいし、オンラインが使えて SNS が例えば日常的に使っていて得意だということであれば、まあ SNS だけでも山田先生のようにほぼそこで集客が完了してしまうような方法も取れる、まあ、それで継続していけるっていうのが、まあ、すごくこう、まあ、幅が広いというか、いろんな方法を取れるっていうのがすごいこのノウハウの、まあ、新しいところではあるかなと思うんですけど、大体今チラシをまくならチラシだし、ホームページをやるならホームページだしっていう、まあ、一つの形を真似て同じようにやるっていうのがトレンドだと思うんですけども、まあ、そこが勉強会集客法がかなり特徴があって違うところかなとも思います。こう3名の先生方のこう継続のポイント、メリットっていうのもやっぱり皆さん違う、それぞれのこうポイント感じるところっていうのを持っていましたので、これは皆様すごく参考になったんじゃないかなと思います。 それでは続いて、まあ、この新しく、まあ、グレードアップというかバージョンアップしたこの勉強会集客法の肝である自動化というところですよね。で、3名の先生はそれぞれ自動化というのを実現されているんですけれども、やっぱりこう勉強会開催というのは手間がかかる、やっぱりアナログな感じをすごく受けると思いますので、皆さんは頭の中でちょっと自動化ということと勉強会というのはつながりにくいと思うんですよね。ですので、まあ、できるだけ具体的にもう3名の先生からどうやって自動化を実現したのか、そしてそもそも自動化というのはどういう状況のことを言っているのかというところを詳しく聞いていきたいと思うんですけれども、